神様のお守りで私たちは生かされる。今週もこうして礼拝に参加できて感謝したいと思います。あなたは神様を信じますか？ Do you believe in God? 日本人は私は神様なんて信じてない、無神論者ですと言ってもそんなに問題ないかもしれませんが、日本では。しかし外国ではそうはいかないのであります。もし神様を信じてないとはっきり言うならば蔑まれるでしょう。あるいは信用度が低くなります。そう考えると世界で生きるにはどうしても宗教を理解しなければなりません。宗教への無関心は国際関係ではハンディとなるのです。世界を見渡すと人口の 33%、 これ 30% 書いてありますけど 3% はキリスト教徒です。そして 25% はイスラム教徒です、モズレムです。そしてさらにユダヤ教徒、この3つは世界の三大宗教と言われています。そしてこの世界の三大宗教が世界の人口の半分以上を占めているのです。そして彼らの行動はこの聖書、この三つの宗教はいずれも聖書を土台としております。私セブンス・デ・アドベンチストとはちょっと違って旧約聖書だけ、モーセの御書だけというのもありますが、それでも彼らの基本的な考え方はこの聖書であります。で、そうしますとこの藤井元気先生が言っておられるんですけども、彼はハーバード大学の博士号、政治経済の現在評論家ですけども、宗教のことがわからないと本当の意味で世界で起きていることを正しく見渡すことができない。世界のほとんどの人はこの聖書を土台とした、あるいは宗教が元となって政治や経済が進んでいるのです。こう考えると私たちも無関心ではおれないのです。イエス・キリストを神として、神の御子イエス・キリスト信仰を持ってますと言わなくても、彼らがどんな考えで行動するのかを理解するためにはどうしても宗教あるいは聖書を知る必要があります。外国でホテルに泊まるときにクレジットカードでを示すならば、その人は安心して信頼を受けて泊まることができます。これを見せなかったら現金で前払いをお願いしますと言われることが多々あります。あるいはまた、あなたの宗教は何ですかと聞かれることもあります。そしてもし無神論者ですとかクレジットカードを持ってませんとか言ったら、その信用度はさらに下がるのであります。あるいは軽蔑されるかもしれません。我々が本当の意味で世界で動いていることを理解するためにはどうしても聖書を土台とした宗教を知る必要があります。現在のこの科学の基礎となったアインシュタイン相対性原理、彼は生きる意味を知るためには宗教がいる、 人生の意味を知るためには神を信じるということが大切だというのです。何のために生きているのか、その生きる意味を知るためには宗教が必要だ。私はここ数年エルサレムのイエス様がゴルゴダへ向かって歩かれたビアドローサについて毎年お話しさせていただいております。一昨年はシモンがイエス様がもう十字架を追い切れず倒れられてシモンが担ぐ、昨年はエルサレムの女たちがもう悲しんで泣いているのを見て私のために泣くな、むしろあなた方のために。で、今日はイエス様が十字架につけられたその場所まで進みました。まあ40年前にですけども若かりし頃エルサレムに行きました。嘆きの壁で多くの人が祈っている姿を見ました。そしてそのゴルゴダへのカルバリへの道を歩いたのです。これはビアドローサ、悲しみの道と言われております。ここで起きた出来事が14ありまして、それぞれの場所でファーストステーション、セカンド、サード、フォース、フィフスといってその場所場所のに記念の聖堂や何かが立っております。今日はこの最後のところの聖堂が立っている、これは聖墳墓教会というのです。この中に第10ステーションから14ステーションまでの記念のものがあるわけです。このビアドローサは前にも話しましたように約1マイルカヤパの官邸からイエス様があなたはって言って死刑ですと言われた宣告を受けてからゴルゴダまで約1マイル 1.6 キロ幅は狭く4メーターです。まあ最初のところにはエッケホモ教会、そしてその道を今日も何百万のという人たちが年間訪れて歩くのです。ある者は十字架を実際に担いで、私は十字架は担ぎませんでしたけども、ガイドの導きによってずっとその道をくねくねと、しかも坂道ですが登っていきました。で、第1話ステーションはピラトが死を宣告する、死刑を宣告する、第5はシモンが十字架を担ぐ、そして8がエルサレムの女たちを、そして今日はこの聖墳墓教会のあるところです。中はこんな感じです。まあこの旅行は私の生涯で本当に大きなインパクトを与えた旅行でありました。その場所場所で起きた出来事をガイドが聖書を開いて読んでくれました。いくつかの街道では一緒にひざまずいてお祈りしました。この場所でもここでイエス様がというあの岩があるんですけども、その岩に手を触れながらお祈りをしました。しばらくそこにおりました。で、ガイドが読んでくる聖句をずっと聞きながらその場面を浮かべて、だんだんと涙が出てくるのを禁じませんでした。私たちはこのビアドローサ、あの死の宣告を受けたカヤパの官邸からずっと歩いてまいりました。この数年皆さんと一緒にこの経験をお分かちしたのです。ついに彼らはイエスを十字架につけ、ヨハネの方は二人の者と共に真ん中にイエス・キリストがと述べております。音が聞こえたらいいんですけどもね、出ますか。はい、ありがとうございます。今日はちょっと最初にこのパッションの映画の一場面を皆さんねご紹介したいと思います。 私はイエス様が鞭を打たれたのは40に1つ足らない鞭と聞いておりましたけども、イエス様はユダヤ人からでなくてローマから裁きを受けられたので、ローマは40に1つ足らない鞭ではない、100を超える鞭だと。しかもその鞭にはトゲが刺さっており、鉛がついている。これで100を超える鞭を受ければもう肉体はズタズタ裂けたに違いないのです。そういう意味でこのパッションの映画は私に本当に現実味を帯びた。そしてなんと大変なことを、犠牲を払い苦しみ十字架で疲れたんだな。イエス様が十字架につけられたのは金曜日でした。そして我が霊を委ねると言われて命を終わられた。そして救いが完成したのであります。この金曜日に十字架につけられ、土曜日第7日をお墓で過ごされ、日曜日に主の初めの日に復活された、ここに意味があるのです。神様は6日間で天地を作り、そして7日目に休まれ、これを安息日とされました。そのように第一日目から6日まで、金曜までに技がなされ、そして今度は救いの技が、今日教科で学びましたけども、7日クリエーションが6日で、7日目が安息日で、そして今度は6日間で技がなされ、リデンション、贖いが完成したのであります。そして土曜日に安息をされ、日曜日には新しく蘇る、新しい週が始まるのであります。このイエス様の苦しみ、このゴルゴダへのビアドローサ、苦しみの道、悲しみの道を歩きながら、私たち愛されるに本当に価値があるんだろうか、こうして救いの技が完成し、旧約でなされていた儀式はもう終わったのです。大地震が起こり、生徒のよみがえりがあり、そして幕屋が裂け、私たちはこのイエス様との新しい関係に入ることができるのです。なんと罪深い私たちを神様は愛しておられるんだろうか。ここに書いておきましたけれども、キリストは身代わりとなり罪の刑罰を受けられた。我々が受けるべく十字架をキリストが受けてくださった。そしてそのキリストの十字架を信じる者は その罪が許され、我が霊を委ねる、すべてはなった、 It is finished って言われた時に、私たちの救いが完成したのです。信じるならば、イエス・キリストはまさにあなたと私のために死なれたのです。なぜキリストは十字架にかかられたのか。私たち一人一人の罪の代価を払うためです。聖書はすべての人は神の前に罪人だと言っております。すべてのものは、確かに本当に私たちは欲深く自己中心的で神様を信じない、そういうものではないでしょうか。このところに不思議なことに、ローマの皇帝のコンスタンチンの母がこの聖堂を建てたんですね。きっと彼女は神様を信じてたんでしょう。天地創造の神を、そしてすべてのものを作られた神を、そしてその贖いのために御子イエス・キリストが十字架にかかれたことを記念して建てたんであろうと想像するのです。中、皆さんにご紹介しましたけど、本当に厳かな、そして巡礼者たちはそこで祈り、賛美を歌い、瞑想するのであります。一体罪とは何か。私たちは神によって作られた被造物です。私たちが父母を親と思わず、親に背くようなことをしたら、これは最もいけないことです。人殺しの罪と子供が親を殺した時の罪の差、これは日本でも同じですけども、非常に重いのです。私たちは神様から作られたものなのに、その神を信じないで不服従と不信仰である、このことが罪だと聖書は言うのです。まあ、日本のキリスト教人口は 1% にも満たないということですけども、先ほど申しましたように、世界の多くの人々は、半数以上の人々は神を信じて聖書を代理として行動している。非常に日本人として残念なことと思いますが、罪とは神への不服従、罪とは自己中心であります。私、三浦綾子さんの本を読んでおりまして、あの方が面白い表現をしておられて、本当に人間はいつまでたっても自己中心だということを言っておられたんですけども、その時に、自分は正しいけども相手は間違ってる、自分は綺麗だけどもあなたは汚いと言ってですね、指を突っ込んで鼻くそをほじっても触っても自分では何でもない、この鼻くそを他人につけようとすれば、ああ汚いと言って避けていく。逆でも同じことですが、他人が私にそのものをつけようとすれば避けたいと思うでしょう。自分のは触っても、あるいは舐める子供もいるかもしれませんが、それでも大丈夫だ。私はね、時々運転していて、サービスエリアでトイレに行くことがありますけどね、パッと開けて入ろうと思ったら残っておりまして、うーっと思ってね、違うドアに行くんですがね、人のは見たくない。ところが自分のが終わって、あ、今日はなかなか健康的だったな と振り返ってみることができるわけでございます。本当に自分のはきれいだ、君のは汚い。先々週私徳山教会に行ったんですけども、写真を撮ってくれまして、何人かが写って、その写った人と、まあ、私もその中に7、8の中におったわけですけども、その写真を送ってくれまして、でこう見た、まず見るのは自分はどう写ってるかなというのでありました。送ってくれた本人の顔を見るよりも自分はどうだったのかなと。本当に人間はいつまでたっても、牧師40年やってもやっぱり自分自分自分だなとつくづく思うのであります。これが罪だ。でもこのようなどうしようもない罪とである私たち、神に背き自己中心、死んでも滅んでもそれは当たり前、そういうものを神様は愛してくださった。皆さんと一緒にこのローマ人への手紙の5章の8節を読んでみたいと思います。声を揃えてお願いします。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちの罪のために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。誰に対してですか？罪人であり、あるいはその次の聖句を見ますと、敵対している時にと書いてあります。ああ、私は子供の頃、よう、アーメンそうめん、冷やそうめんって言っててね、キリスト教の小さな集まりがあると言っちゃ冷やかしておりましたけどね。そのような人間を神様は捉えてくださったんでしょう、許してくださったんでしょう、そして用いてくださるのであります。親に背くことがどんなにいけないことか、神様は子供ではない。私ね、神様と私たちの関係を思うときに、我々人間はね、もともとは家族ではないんです。神に背いた法灯は法灯なんです。 Our God is otherness、 ある意味においては他人なのであります。だからポーロは、私たちが神のことされるためには養子としてくださったと書いた。養子となった神様はある意味においては他人なのであります。敵対しているときに、罪人であったときに、自分の命を懸けて愛、救うために愛を示された。タイで教会を建ててほしいというので、何人かと一緒に行って教会を建ったことがあります。その記念に講演会をしたんです。その時通訳をし、ずっとお世話をしてくださって、クワイ川まで案内してくださった、このパイロットという牧師がおったんですけども、帰ってからしばらくして1年ぐらい後にこういうニュースを聞いたのです。あのパイロット牧師は、子供がプーケット島で泳いでいる時に沖で溺れて、それを助けようとして自分は死んじゃったんですって。一生懸命泳いで、その沖まで行って溺れてる子供を手を引っ張って、おそらく泳いで岸まで行ったんでしょう。そして足が立つか立たないぐらいのところで、彼はお母さん、岸辺にいるお母さんに向かって押して、そしてそこで力尽きて彼は沈んだというのです。まあ、親が子供のために犠牲になった、これはある意味わかります。私が牧師の、ここで牧師したか40数年前ですけども、あの上の方に池がありまして、その池に男の子が垣根があるのを越えて入っていって滑って溺れてしまった。その時にうちの職員の男の人が行って、 彼を助けた。で、有馬警察からこの方は表彰状をもらわれたわけです。親が子供を助けても表彰状は来ないかもしれませんけども、見ず知らずの人を助けて表彰をもらった。イエス様は見ず知らず以上、敵対している罪人に対して自分の命を投げ出した。この青年は別に命をあそこで池の子供を助けるために落としたわけではありませんが、イエス様は命を落とされた。私たちはそれに値するものではないにもかかわらず、母親はやはり子供が可愛いでしょう。当然です。でも私の母に限っては、まあ当然以上のことをしてくれる人でした。一昨年96歳で亡くなりましたけども、80歳ぐらいまでは私が行くと、あるいは彼女が家へ来ると、必ずと言っていいぐらい私に始発をしてくれるわけです。10分でないです、20分でないです。お母さんもういいよったら、まだまだまだまだまだまだと言ってです、30分ぐらいはやってくれた。そして子供の頃はぜひ三育に送りたいと言って、お金を稼ぐために広島の旅館で仲居をしながら、なんていうんですかね、今これにはね、しながら、女性ですからある程度お化粧もしなきゃならないけども、その買うお金がないから、これは母から聞いた話なんですけどね、私はねお勝手に行ってね、目に健康を出して上手に塗ったもんだよって言ってるわけだけどね、そんな犠牲までして私たちを三育にあげてくれたんだな。その96歳である人は往生だったねって言ってくれましたけども、往生とは言えないと私にとっては。もっともっと生きてほしいのでありました。親がこのために、これはある意味理解できます。そういう親はきっと私の母以外にもあるでしょう。しかしイエス様はさっき言ったようにアガネス、他人です、罪人です、敵対しているものです。その人のために命を捧げられたのです。今日終わりの賛美歌で歌うんですけども、この賛美歌を歌って、私たちも一緒に神様の愛がどんなに素晴らしいかを感じたいと思います。283番ですが、いいでしょうか。一節と三節をですね、ちょっと歌いながら、ここに出てきますので。神は独り子を多忙ほどに世人を愛したも、神は愛なり、ああ神は愛なり、汚れ果てし我さえ愛したも、神は愛なり。お願いします。 たも神は愛なり、罪許さんために我に代わり、エス君十字架に死にたまえり、神は愛なり、汚れ果てし我さえ愛したも神は愛なり。ここでお祈りをして、あの場所でお祈りをして、ガイドさんが聖書の言葉を読んでくれて、そしていよいよ次のところに観光で行くときに、私たちは神様を第一とした中心とした生き方、これでなければならない、そしてこれで人に仕えていきたいという決心を持ってですね、私はこの聖墳墓教会を出た覚えがあります。そうです、彼が差し抜かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された、救われた。ちょっと私気がついたんですけどね、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のため。咎という字は各人と書きますね。各人、ああみんな各人咎を持ってるんだ、咎なんだ。確かに私も含め全てのものは神の前に罪人なんだな。だからこの罪人のために自分の命を捧げるほど愛しておられる神様を求めて生きていかなければならない。この神を中心として世界を動かして生きていかなければならない。ちょっと実験をしてみます。実験というのは何回やっても同じことが起こるわけです。これが人生です、あるいはあなたの心です。ここに神様を第一に入れるんです。父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊の神様、三位一体の神を私たちの人生の中心に入れるんです。そうしますとね、私たちの予的な必要、これはまあお米です、まあ一番必要ですね、日本人は特に。この私たちの必要を神様はこうして、神様中心に生きていくならば、第一とするならば満たしてくださるというのであります。私たちの人生は神様を中心に生きていくならば、こうして予的な祝福も満たされる。実験ですから、もう一回、今度は同じことをするわけですけれども、逆に私たちが神様を後回しにして先に世のいろいろなものをここに入れます。私の人生に、私の心に満たします。そうしてこれから三位一体の神を入れようとすると、入る余地がない、入る余地がない。まず神の国と神の義、神様を第一としたらば、予的な祝福も全部与えられる。だけども逆はそうはいかない。 日本は2013年の統計で約 70% は仏教徒だということらしいです。お釈迦様は一体なぜ人間は苦しむのか、なぜ人間は病気になるのか、なぜ人間は老いるのか、なぜ人間は死ぬのかということを求めた。答えは諦めなさい、みんな仕方がないから受け入れなさい、それができたら悟りを開いた人だ、仏になれるんだよ。これは人生の根本問題です。そしてその人生の根本問題をするには、助けるにはどうしたらいいか。人間、猿と人間の違いは実は祈りです。王子動物園に行って猿は祈っていません。祈ることができるのは人間だけです。宗教を持っているのは人間だけです。そしてその宗教という祈るという行為やものを持たないならば、まだ人間として不十分、不完全。ぜひユダヤの学者ヘッツェルは、人間であることには神聖なもの、神を感じることが含まれると。これをが分からないならば人間であると言えないというような意味でしょう。そして神を信じることは神を愛することであり、神との交わりは神様の品性を私たちの品性に表すことができるようになる。まず神の国と神の義を求めなさい。神第一、神中心の生き方をしなければ、はい、だ。今朝のテーマは、なぜキリストは十字架にかかられたか。あのビアドローサの最後の聖墳墓教会、そこにキリストは私たちに希望を与え、幸せを与え、救いを与えるために十字架にかかられたのです。キリストは私たちのサブステティュートです。代理となってくださったのです。主に感謝と賛美と捧げようではありませんか。一節聖職にちょっとやってもらいながらこの歌を歌わせてください。まあ鈴木先生が歌ってくださいます。私はあまり歌上手じゃないですけど、
平和は初めて知った、イエスに愛で出会ってから、平和はそういうワイヤーがあり、見合いたし生かす私たちの心。
英語では My peace、 私の平和を I give unto you。 It's a peace、 そのピース、平和は世が与えることのできない平和なんだ。 It's a peace that the world cannot understand、 世が理解できない、神様を信じない者は理解できない。ピースとのこの平和を知ってほしい。生きるための平和を。My peace I give unto you。 平和が、お願いします。
But the world cannot give、It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you.
イエス様の愛と平和が一同にありますようにとお祈りいたします。May God bless you.